こと人物辞典
第312ページ。今日は、
はい、今日は書道家の和田綾さんにお越しいただきました。
おはようございます。
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 まあね、和田さんにはね、ものすごいこの番組としては異例でね、
はい、
大体人物辞典、まあ、3日ほど前に電話して頼んだり、ひどい場合はね、朝電話して今から来てください言ったこともある。
そんなこともあったんですね。
和田さんね、はい、去年の12月でしたね。
そうです。
わ、はい、
う
ん、すごい異例ですね。
県のね、芸術文化協会の会合でお会いして、
はい、
でまあ大体この2月のね、半ばぐらいから後で展覧会がありますいうことやったんで、ほなほな言って日決めて、ほんと異例に早くから、
そうなんですね。
でちょうどまたそれがね、タイムリーに今朝の神戸新聞の文化欄にね、前衛書家和田綾さん個展、東ヨーロッパで好評の作品など披露を言ってね、新聞に今日朝、神戸新聞をお持ちの方またね、見ていただいたら、
ゆっくりご覧いただきたいと思います。
ということで和田さんは、
はい、
まあ書家とか前衛書家でこう書いてあるわけですけども、
はい、
もともとどこのご出身ですの？
生まれですか？
生まれ育ち、
神戸です。
ふるさとで神戸ですか？
はい、そうです。
あ、神戸どの辺ですの？何区？
垂水。
あ、そうです
か。垂水の方たくさん聞いてくださっているので親近感ありますよね。
ね、うん、アコママさん
もそうです。アコママさんとかね、今ご紹介した
んですけど、そうです。で、その、まあ、書道ですけども、いつ頃から書道をやり始めた？
もう本当に小さい頃の手習いに始まって、小学校の1年生2年生っていうところから、
はい、それは自分で行けなかったですか？もうお父さんお母さんがお習字習いと。
もともと私絵が好きで絵を習ってたんですけれど、うん、その絵の先生が男の先生だったんですけど、うん、線の細い先生だったんですけど、すごく好き で、うん、でその先生の奥さんが書道されてたんですね、
うん、
でその男の先生が好きだから、きっとその女の先生もすごく素敵な方だろうと思って、うん、その男の先生とか美絵を好きだったために、まあ、書もやってみようと思って書道にやり始めたんです。
なんていう先生ですの？
それは羽田先生っていう先生、はい、だけどその男の先生は亡くなってしまって、すぐに、
で、
そのまま書道を続けていく。でも絵が好きだったために、前衛っていうことに関しては全然抵抗なく、もう自分の自己表現にもうそのまま、
絵みたいな自分
を描けるわけですね。はい、もう感覚的に紙面をどうしたいっていうのがこうどんどん湧き出てくるというのが、で筆もその筆というその道具をうまく使うっていうことにすごく魅了されて、
なるとった絵も筆の絵ですか？
違う、普通の洋画っていうんですか、美術
デッサンとか、
まあ、水彩絵の具の筆だけですね。でもその先生は筆ばっかりの絵だけじゃなくて、工作もすごいいっぱいしてくださったので、うん、すごく楽しかったです。毎日毎回何するかわからなくて、
うん、
行くたんびに今日これだよみたいなのが、
その絵をどのぐらいの期間習ってられたんですか？
本当1年半とか2年ぐらいで、
なくなってしまう、
はいはい、
それが書道になって、
そうですね。で
最初はやっぱりその小学生がまあ手習いで書道、はい、
そうですそうです。だから字をきれいに美しくっていう形でしたけど、ね、うんうん、でも筆を使うっていう技法がすごく楽しくて、筆ってねじれたり弾いたりっていうのが、うんうん、もう本当楽しくて、長さとかも自由ですし、でそういうふうな、
中学行くようになったらやっぱりもう書道部かなんかに入って、
いえ書道部は入ってないです。もう美術を専攻しましたし、私運動が好きだったんでソフトボールに押しました。
へえ。高校は？
高校はバレー部に入って、ソフトボールはなかったんで、バスケットに入りたかったんですけれど、なんとなくバレーのに楽しそうな雰囲気に入ったんで行ったけど、背が低いのでずっとなんていうんですかね、ボール拾いをしてました。ずっとボール拾い。
その頃は書道部には入ってない？
その時も書道部はずっと本当に
習いには行ってます。
まあ、習いには行ってます、はい、
高校どちらです？
永田高校です、
うん、で永田高校で、そしたら自分で勝手に書道も書いてて、
書道も書いてるとか、そうですね、習いに行って、うん、まあ、展覧会活動とかごく普通にしてます。
だ、まあ、高校生になったらそろそろ将来のことも考えますよね。
そうですね、進学とかも、ね、うん、
その頃に、
はい、
っぱり書道でということを考えました。
もう実はもう小学校のその7歳ぐらいの時に私はこの道で行きたいと思ってました、
うん、いやすごい、
どっち、
まあ、アーティストと
して、アーティストとして、
はい、小学校の、
あ、だから小学校本当入ったその7歳8歳ぐらい
の時、もう最初から、
はい、
それはまた、
ただそれだけでは仕事にならないってこともなんか子供ながら思ってたので、うん、まあ、何か違うことは職として持たないといけないであろうし、私はちょっと理系なので、そういう
理系なんですか、
理系なん
です、意外、
むちゃくちゃ言った悪いですけどもう、まあ、バラバラの、
はい、
理系でそれ
理系なので実験とかが好きなので、
うん、運動部に入って、
そうですね、で理系だったけど、その理系のその先生が、大学のそのついた先生が、じゃあその理系と書を合わせてそういう研究したらどうって言われたんで、うん、理系ですけど、人間がその感じる書、例えば私たち書家は墨の色が綺麗とか、うん、白いとこは余白が、あの白が生かされているっていう評価をするんですね、うん、でこの紙書きやすいとかっていうので、うん、じゃあそれをじゃあ科学的に実証しようって言って、官能検査っていうんですかね、その評価、人間が思っている数値とを、あ、感覚を数値で表そうっていう研究を
してました。そしたら、高校の時に、まあ、もうもっと前からアーティストになると、
はい、
でところが高校では理系、
そうですね、でそのまま大学は
理系、大学どこです、どこの何が、
神戸大学の教育学部です。
で理系いうことは、
何、私は技術科という、
はあ、
技術科というかの技術科に入ったんです
けど、うん、発達科学
部、そうですそうです、その
頃で、はあ、それでそのアーツで使われるものを感覚
を、はい、そうです、数値で表すっていうところから
どうするかを理系的にやったと、
はいはい、でそういう論文を書いてたんですね。
だ、論文の卒論のタイトル、何ちゅうタイトルです、
え、卒論のタイトルですか、いや、紙か、多分ちょっともう忘れてしまう、
大体のタイトルは、
あ、多分紙をに、なんか紙の性質を、あ、人間小科学する、あ、ちょっと忘れました、
小科学する、
はい、
へえ、
面白いですね。
それ大学出られて、はい、どないしました、
そのまま修士も行ったんですけれど、うん、でも私そのまま勉強ばっかりしていると多分この書の方の、活動があんまりできなくなるので、うん、一旦大学を終えたいと言って、うん、まあ修士で一回出たんですけれど、はい、でもそれでもまあ研究も好きだったし、まあ、ちょこちょこ、個人的に、研究して、まあちょっとこうの論文ペーパーはちょっと出したりもしてたんですけど、はい、で大学の方でやっぱりそれ形にして戻ってこないかっていう声をかけてもらったので、はい、まあ少し落ち着いてから、まあ、30代になるまではそれはできないって言ったので、もう10年経ったから戻ってこいと言われて、もう一度ドクター取りに
戻った、はい、その10年間は何してました、
もうちょっと書の活動、こういう活動してました、
あ、書作ばっかりで、
そうですね、
はい、で展覧会出したりして、
あ、そうですね、はい、
でその中でその、まあ、こう経歴を拝見してますと、一番最初もう多少が神戸新聞社長、
はいはい、その前にももうちょっとあるんですけど、うん、ちょっと載せきれないのでそこからスタートしてもらいます、
ね、まあまあ、まあまあ一応、
はい、
これ大きな賞、いくつの時ですよ、
へ、その何年って言おうと思ったら、
何年
言ったらダメですね、
年が分かるから、はい、いくつぐらいの時、まあ、大体その
多分20歳代だと思うんですけれど、あ、すいません、分かりません、
へえ、それまあ結構、ほんでその30代になってから大学に博士課程戻って、
はい、
それで、
でまあそのまま出て、そ現在に至る感じですかね。
でその教育とか研究の仕事には入ってないんですか、はい、
そうですね、それに従事今ばっかりはしてないですね。
それは取ったけども、もう
なかなかそういうポストがなんか似て合いなくて、
うん、
何かあったらとてもいいんですけれど、
そう、まあそうだね、
はい、
でもようけこれ このチラシを見ますとよう化粧をもらいましたね。
そうですね、はい。
一番すごいなと思うのは自分で思う賞は何です？
いや、
オリンピックの金メダルとかそんなないわけですけども、
賞に関してはそんな、なんかどれもその重みが違いますし、賞が全てその何ていうんですかね、評価の、まあ、一般的にはそういう形に見えますけど、自分の中では賞に入ってない作品でも、う
ん、自分
の、まあ、気になるもの、自分が思い入れのあるものとかもありますし、
うん、その自分の思い出のあるこれいう作品はどんな作品ですの？
思い入れない、まあ、でも今回出したこの時の地図というその作品は本当に全て私今現在
全力を出し切った、
出し切ったっていうことはないけど、これからの自分を見せている一部に、あの原点になってるなと思ってます。
今までね、いろいろあの展示会展覧会やってこられたでしょ、
はいはい、
その中で思い出に残ってる展覧会っていうのは、
思い出というか、まあ、それぞれ一つずついっぱいあるのですけれど、きっかけになったっていうのはこの、まあ、作品集を出してるんですけど、その作品集にも載せたなっちゃんの結婚式っていうものがあるんですけれど、うん、
それはどこで、
神戸の蘇州園で、うん、私の教え子、家庭教師してた 子なんですけど、
その
子
が、
そうです、三影の、うん、でそこで結婚式をするって言って、うんうん、でそれのウェルカムボードを作ってほしいって言われたんですね、うん、でも単に普通のウェルカムボード、うん、紙に書くようなものは私はしたくなかったので、うん、もうあの門構えのところに、ちゃんと入るように、枠から木枠を作って、うん、どうしたらいいかっていうのをすごく考えて作った作品です。
大道具みたいな、
そうですね、ね、もうこう全部作って、
ついたて、
ついたての
ふすですね、
はい、で、まあ、紅白であの赤と白をしながら、まあ、目を引くっていうのも第一ですし、何かなと思わせないといけないし、
それがなっちゃんの結婚式、
はい、池田夏樹さんの結婚式かと思った、
まあそれは展覧会というよりも
作品ですわね。そうですね、
で
その時初めて、うん、その主修園さんのそのお作り、建物の作りもすごく大事で、それを損なわないようにしないといけないってすごく思いましたし、でやっぱり光とか音とかあの風とかそういう空気感、うん、で実際にその日が雨だった場合も考えないといけないじゃないですか。
なるほどね、
風が強いと か、 だかそれも含めて考えない、総合的に考えないといけないんだっていうことを初めてそこで実感して、すごくなんですか、次にワクワクして、あ、こういうスタイルというかこういうふうにしていかないといけない、そこから自分で裏打ちを加工するというか裏打ちもしますし、人にやっぱり頼むんじゃなくて自分がこうしたいっていうことをできるように、こういうものを作りたいっていう、でそれが、今現在自分で加工しているこういう立体の、加工法なんですけど、布で作ってますが、うん、自分で立体的に表現できて、でそれは半何ですかね、形状記憶みたいに潰しても
また浮き上がってくるんですね。
うん、まさかそうなると本当にこう初夏というか、やっぱりアーティストでしょうね。そう、はいはい、
やっぱそこに理系の頭もかもね、いるっていうこと
です。形状記憶まで出てくる。
形状記憶まで
っていうのはそういう風にしないと、例えば海外とかどっか持って行って自分でするときに、うん、やっぱり自分の力で全部展示したいっていうのはどっかあるんですよね、うんうん、人に任せるのも大切なことなんですけど、やはりこうしたいっていう思いがあるので、じゃあ自分で運んで自分で吊るせる、そのためには女性の力でもできるように軽い素材にしようって、だから軽い素材を追求する結果、なんかまた全然違う、人と違う作風になってきたというか、軽さって大体弱さにつながるので、みんなしそうでしないところなんですけど、私は軽さも追求している、だからちょっと人とは違う作品にそこになったのかなと。
うん、じゃあね、
なかなかユニークな、でそれでこの間ポーランドで、
はい、
いつでした？
ポーランドは去年の10月の23日からしました。
何日間ぐらい？
現地では4日間ですね。
ポーランドどこでやりました？
ワルシャーです。はい、日本大使館です。
それは何からそんな話になりますか？
いや、もう一番本当にもともとはもう海外でやらないのっていう風に、もう背中を押され押され、うん、で、 って言って、もうそんな若くないんやし、うん、やっぱりそろそろどうやって言われたので、でも自分に当てがなかったので、あのちょっと親戚じゃないんですけど、友達に、海外の友達にあの連絡来た時に、どうかギャラリー紹介してもらえるっていうふうに声かけたら、うん、そうすると途端に音信不通になってしまってって思って、うん、まあたまたまなんですけど、うん、そうした時にその神戸大学ですね、大学の先生にちょっと相談したんですね、うん、それで大学がその同じその国際的にもあのつながってるので交流のあるあのポーランドのワルシャワ大学の先生をご紹介してくださって、で、まあ、直接あのメールしてみって言われたので、メールであの実はこうこうご紹介いただきましたって言って、で実はこうこうこういう展覧会をしたいんですって言って、でじゃあどんな作品を描くのって言われたので、写真でもう過去のやつを少し載せたら、うん、なかなか面白いねって言ってくださって、でそのワルシャワ大学の方でする予定だったのが、なんだかわからないんですけど、こう状況がいろいろやっていくうちに変わって日本大使館でどうぞって言われた。
反響はどうでした？
すごかったです。もうあの向こうの学生さんとか、うん、ポーランドは本当に親日で、うんうん、すごくいい日本のことの日本の伝統文化をすごく勉強されてます。だから漢字も読めるっていうか知ってるし、うんうん、どんな書体があるかもよくご存知です、うん、でその中で私の作品はこんなの初めて
そうね、うん、まあ、それが前衛書家言われる一つのゆえんでしょうけどね、うん、
で前衛っぽい作品も今までそちらで日本大使館だとやっぱりそういうあの紹介みたいなんでされるんですけど、私の作品に対してはこんなは初めてって言って、でやっぱり書の線だから書っていうこともよく理解されしてくださって、もうなんか感激っていうか感動したって言ってくださいました。
で帰ってこられて今度展覧会は、
2月22日木曜日から25日日曜日まで兵庫県民会館の1階特別展示室でいたします。
2月22日から25日までということです。
はい、兵庫県民会館の1階の特別展示室ということですのでね、ぜひ皆さんご覧いただきたいと思います。
これ入館無料ですか？
はい、ね、無料です、
うん、ぜひポーランドからの帰国展というの、
あのちょうどね今あのポーランドから私に会いたいって言ってその通訳をお願いした人がちょうど来てて、うん、なんか私に会いたいっていうこと で展覧会もしかしたらその時に来場してくれるかもしれないので、そうすると英語もすごく堪能ですし、うん、まあ、ポーランド人の方なんでポーランド語も
ポーランド語は難しいんですよ、4音ばっかりで母音が少ない。
あ、そうなんですか、うん、でも本当ポーランドの方って、あの文化に理解がね、うん、本当におありなのでいいですよね。ぜひ
もう一回その場所と、
はい、
どりと、
はい、兵庫県民会館の1階の特別展示室です。2月の22日の木曜日から25日の日曜日まで、会期が短いのでぜひともそのね、期間にあの忘れないで行っていただきたいと思います。
和田綾書作展、これあのなんかホームページかなんかでちょろっと見るいうこともできます。それがない。
ない、すいません。
もう現場私と一緒やんな。
はい、
そんなんしてない。
す
み
ません。
現場に来てください。
来てください。
ぜひ生の作品をご覧になっていただきたいと思います。はいはい、そ
う
そ
う、県庁のすぐねお隣というか向かいというか兵庫県民会館の1階で行うということですね。はい、
ぜひ行かせていただきたいと思います、はい、今日は書道家の和田綾さんにお越しいただきました。どうもありがとうございました。